グルメの魅力を知ろう、知るんだグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る「知るっぱ久留米」。地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
知るっぱ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。前回に引き続きまして、国の文化審議会から、国の史跡にするように答申が出されました久留米藩主有馬家墓所についてお送りしていきます。ゲストはこの方です。
はい、久留米市役所文化財法課の神保君久です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。前回は久留米藩主の有馬家についてですね、久留米の当時の状況とか背景とか、非常に面白いお話を聞かせていただきましたけれども、その有馬家の歴代藩主の皆さんたちの墓所、お墓が今回国の史跡になる久留米藩主有馬家墓所ということになります。まずはその場所ですね、どこにあるのかから教えてください。
はい、久留米藩主有馬家墓所ですけれども、 JR 久留米駅の、京町口を、北側へ徒歩約5分ぐらい、歩いたところにあります、梅林寺というお寺の境内にあります。梅林寺は久留米市街から、長門石方面へ行くときに渡る、長門石橋の、手前にあるお寺ですので、市民の皆さんはよくご存知なのではないかと思います。
はい、梅林寺よく知ってます。私も実は京町住んでますので、お花の時期とかね、花見に行ったりとか、広報久留米の取材とかでも何回も伺ってます。でもそう言ってみればですね、これ外苑の、いわゆる梅苑と呼ばれている梅が咲いているところはよく行くんですが、お寺の境内の方には実はあんまり行ったことがないんですよね。で、禅寺としてもよく知られている梅林寺なんですけれども、そもそもお寺の始まりはどういったところになりますでしょう。
はい、梅林寺ですけれども、臨済宗の妙心寺派のお寺でございまして、現在はですね、九州でも屈指の禅の修行道場としてよく知られております。もともとはですね、江戸時代大名有馬家の菩提寺として建てられてます。
うん、
久留米藩を治めた大名の有馬家ですけれども、もともとは京都の福知山を治めていましたので、福知山に瑞巌寺という菩提寺を建てています。その瑞巌寺を初代藩主の有馬豊氏が久留米に転封になった時に久留米に移したと言われております。
もともとは福知山にあったお寺なんですね。
はい、はい、で、久留米に移した後ですけれども、最初は大龍寺と呼んでいたようなんですけれども、寛永7年、1630年ですが、この時に今の兵庫県の三田市にありました、有馬豊氏のご両親のお墓を久留米に移してるんですけれども、その時に父の範頼の隠号である梅林院伝から取ってですね、梅林寺と名付けられたと言われています。
うん、梅林寺というのはそういう歴史があったんですよね。じゃあ、梅林寺にあります、その今度は墓所についてさらに教えてください。
はい、この久留米藩主有馬家墓所ですけれども、梅林寺の本堂の裏手にある、墓地の一角にあります。広さは約2450平米の広さでして、小高い丘の上段と下段に分けて作られています。で、丘の上の段には、江戸時代の前期に建てられた木造の建造物、そして歴代藩主の石塔、そして丘の下段の方にはですね、江戸時代前期の建物と有馬家一族の、石塔が広がっています。
2450平方メートルってどれぐらいになりますかね。なんか例えて言うと、
はい、大体テニスコートで言うと10面分ぐらいの広さになります。
なるほど、
はい、
まあ広いですよね。
そうですね、
はい、わかりました。はい、
で、他の下段にある墓地、墓所の方が正面なんですけれども、その正面にはですね、初代豊氏のお父さんの藩祖有馬範頼とその妻、 そして娘の3人の墓石が収められた木造の建物が建っています。この建物はもうすぐ築400年になる市内最古の木造建築になります。で、その東側には初代豊氏とその妻、二代藩主忠頼の墓石、そして五代藩主、頼宗の供養塔が収められた建物が建っています。こちらは豊氏が亡くなった時、寛永20年1643年ですけれどもに建てられたもので、もうすぐ築380年を迎えようとしています。そして丘の上の段には3棟の木造建築と歴代藩主を祀った4メーターを超す大きな石塔が7棟並んでいます。3棟の建物は初代藩主とその妻、そして2代藩主の忠頼、それぞれの位牌を収めた建物でして、先ほどお話ししました墓石を収めた2棟の建物と合わせて、合計5棟の建物が平成30年12月に有馬家玉屋5棟として、国の重要文化財に指定をされています。
まずはその玉屋という施設といいますか建物が指定を受けた。で、今回それが墓所全体まで広がって指定の運びになるということですかね。
はい、そういうことです。今回、有馬家玉屋や歴代藩主の石塔、その周りの有馬家一族たちの石塔などを含むエリアが、国の史跡、久留米藩主有馬家墓所として、国の史跡に、指定するように、答申があったということになります。この答申ではですね、近世大名家の葬り方ですねなどを知る上で大変貴重であると、高く評価を受けています。
なるほど。なかなかこれ貴重な史跡ということで、平成30年に5棟の玉屋、それから今度はその玉屋を含んで全体が墓所として、指定になるということはよくわかりました。はい、
そうなんですけれども、全国にはですね約300の藩があったんですけれども、墓地全体が、国の史跡に指定されて、なおかつですね建造物の玉屋が重要文化財に指定された二重に指定を受けるのは全国で2例目なんです。ちなみにもう一例ですが、長野県長野市、あの有名なですね真田幸村のお兄さんが初代藩主となっている松代藩真田家墓所が1例目となります。
あ、素晴らしいですよね。ちょっと誇らしい気持ちになります。今回国の史跡になるその墓所については大変分かりましたんですけれども、これって見たかったらこう誰でも見たりできるんですか？
はい、久留米藩主有馬家墓所はですね、梅林寺境内の裏手にある、墓地の一角にございますので、どなたでもですね見学はできます。でも墓地ですので節度を持ってですねご見学いただきたいと思います。
まさにね墓地ですから騒いだりとかしたらダメよっていうことでしょうね。はい、文化財保護課の神保さん、今回大変興味深いお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は久留米ゆかりの画家高島弥十郎をテーマに彼の生き方とその作品についてお送りしていきます。お楽しみに。
魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか？久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。シルッパ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。